先ほど鮎浦さんのお祈りの中にもありましたように、鮎浦長老のお祈りの中にもありましたように、今日は教会の暦でいうと1年の最後なんですね。そしてこれは終末主日と申します。もう最後なんですね、終末の主日。そして来週からアドベントが始まります。でアドベントはクリスマスを待つ時期でもあるんですけど、そのクリスマスを毎年毎年我々がああしてクリスマスを祈る待つっていうのはですね、実は週末に神様イエス様が再び来てくださる再臨を待つんですね。意味も込められています。クリスマスを待つだけではなくて、もう一つは、再臨、再びこの世界に来てくださることを待つんです。そういう意味ではヨハネの黙示録っていうのはまさに、キリストが再び来られるんだよっていう、その再臨を私たちに告げ知らせてくださっているくれている、これがヨハネの黙示録なんですね。そして、11章のところで、今日は12章から始まりますが、実はですね11章の15節で、465ページをもし聖書を持っていらっしゃる方開けていただくと幸いなんですが、465ページ、ヨハネの黙示録第11章の15節にこうありました。前回これは読んだんです。さて第7の天使がラッパを吹いた。すると天に様々な大声があって、こう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主は世々限りなく統治される。これはメサイアのね、ヘンデルの有名なハレルヤコーラスのところだと申しました。で、メシアがここで来てくださるんだと。もう第7のラッパっていうのはこれ最後のラッパなので、あとはいよいよイエス様が登場されるんだ。そしてどんなことがイエス様が登場されると起こるのだろうかということを、私たちこれ読んでるものは期待をする、そういうところなんですけれども、ところがヨハネ黙示録は実際にじゃあイエス様キリストが登場するのはどこかと申しますと、このあとずっとはっきりしているのは22節なんですね。22章です、ごめんなさい、22章なんです。もう黙示録の一番最後です。キリストが再臨するっていうんです。ということはですね、その今日のこの11節の第7のラッパが吹かれたところからこの22章までの間は一体何なんだっていうことになって、多くの解説者が頭を悩ましているところなんです。黙示録っていうのは必ずしもこう時間に追ってこう時間系列に従って書かれているのではなくて、おそらくですね、もうその11章までで一つの、ヨハネという人がパトモスという島でこう捕らえられていたわけですね。伝道したがゆえに、伝道するなって言って捕らえられていた。でその時にこう神様から示された幻をこう記したのがヨハネ黙示録なんです。で長い間囚われていたわけですから、単に一つだけの幻をヨハネは見たわけではないと考えられています。いろんな幻を見たんだと。そして一番大きな主要なっていうかな、もう中心の幻っていうのが、そのイエス様が週末に来られるこの11章の最後までのところの、ずっとこの一連のですね、これは時間を追ってですね、第一のラッパが吹いた、あるいは第一の巻物が開かれた、第二の巻物が開かれた、で最後に第7番目のラッパが吹いて、いよいよ天からキリストが地上に再臨されるところが来たんだよっていうところまでは一連の流れなんですね。でここで本当ならばヨハネ黙示録は終わってもよかったんではないかと、そういうふうに言う解説者が実は多いんです。もうこれで一つの役目は終えているんだって。なのにじゃあ12章以降はじゃあ何だったのかっていうふうに考えますときに、こう理解した方がよろしいんじゃないかと言われているのは、 先ほど申しましたパトモスのその島でヨハネがいろんな幻、いろんな予言を与えられたんだ。そのいろいろ与えられた予言をこの12章から後でポンポンポンって並べているんだと。こういう予言もありましたよと。こんなん見ましたとかですね。こんな私与えられましたっていう形で、ヨハネがもっと違う幻予言を与えられた。それをこの後ずーっと並べておいて、そして最後に22章、キリストが再び来られるということを記しているのではないかと。そう考えた方が、この後読んでいくときに、これ時間系列で考えちゃうと、どうなの何なのっていうふうに迷っちゃうんですね。何が言いたいんだっていうことになりますから、これはヨハネがまた与えられた違う幻なのではないか。でなぜそんなことが言えるのかっていうと、例えばその証拠が今日の12章の一節にこうあります。また天に大きな印が現れた。また天に大きな印が現れた。これとは別に、またってのはこれとは別に天に大きな印が現れたんだ。これ自分に示された予言、印なんですね。そしてこれはどうも12章の最後まで、終わりまで一連の印が続いていって、そして15章一節を見てくださいませんか。469ページ、第15章、一節にこうあります。ヨハネの黙示録第15章一節、469ページ、上の段の最後。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見たんだと。ですから、いろんな印が彼は、ヨハネは与えられているんです。そのいろんな印、幻、予言っていうものを、与えられたそのそれぞれの印を、並べている。いや、こんなありましたよってこんな印もありましたよ、これはどうなんですかって、これもちょっと考えてくださいみたいなね、そういうことだと考えた方が、私たちはこれ黙示録を読んでいく、だからいくつかの独立をしたなんて言ったらいいのかな、予言っていうものがこの後続いていくんだ、考えて読んでいけば、ちょっと分かっていただけるようになるのではないかなと思います。実際これまでの11章までの流れとは違う予言なんですね。もう面白い、逆に言うととっても面白い、今日の箇所なんかもとっても面白い、予言、印なんですね。見てまいりましょう。12章の一節から。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。身を火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。いや、まるで一つの物語、神話のようですね。演劇のようだと言ってもいいかもしれません。女性が現れたんだよって言うんです。で、竜が現れたんだよって言うんですね。で、その竜と、この後竜で、その女性が子供を産もうとしているんだよって言うんですね。これ非常に面白いところです。いつの時代でもですね、例えば日本でもそうですが、神話、こういう昔の話みたいな話には必ず主役は女性です、と言っていいと思います。例えば日本書紀のあのアマテラス大御神は、あれ女性の神様ですよね。アマテラス大御神様が、様がって言っていいのかわかりませんが、その雨の実の、なんだっけ、あそこに入っちゃってね、隠れちゃって、それでこう岩戸の前で、踊りを踊ったら、何かしらって言ってですね、アマテラス大御神が窓開けたと、ちょっとこう隙間を開けて覗かれたら、こうガーッとその大きなね、力強いのが開けて、それでまたこの世界に光が満ちたんだっていうね、 まあ、だからお祭りをするんだっていうね、そういう起源をとっても表しているんですが、あれも主役は、女性なんですね。そしてこの黙示録が書かれていた、書かれた時代のローマ、そしてギリシャの地域に住んでいる人たちもやっぱり周りには女性の神様がいっぱいいたんです。そしてそれぞれの町がですね、その女神様を拝んでいて、それを守護神のようにしてたんです。例えばアテネという町は女神アテナですね、ミネルバとも申しますが、そのアテナの神、女神を祀っていた大神殿がありました。ヘデスという島は女神ペルセフォネ、お聞きになったことがあると思います。ペルセフォネが、その女神、ね、大神殿がありました。エフェソは女神アルテミスですね、アルテミスの女神。パフォス、パフォス、今はキプロス島ですが、あのパフォスは女神アフロディーテ。それぞれにその女神をこう拝んでですね、例えばエジプトは女神イシスですね、イシス神殿というのは今でも大きな神殿が残っております。それぞれ、こう女神さんが周りにいっぱいいたんです。そしてそれが、まあ、いわば幅を利かしていたわけですね。それが前提になっていると考えられます。それに対抗すると言った方がいいのかもしれませんが、一節、一人の女が身に太陽をまとい、月を足の元にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。これ何言ってるのかっていうと、そういうペルセフォネとかアルテミス、アフロディーテ、あるいはそのアマテラス大神様も太陽をどっかで表してますよね。あるいは月の神様だったりするんです。その太陽とか月を表す女神、そのをむしろこの一人の女、だから絶対聖書は女神とは書きません。女なんです。女性の方なんです。女性が身に太陽をまといってことは、その女性がいわば太陽を支配下に置いているってことですね。もっとはっきりするならば、月を足の元に下にするってことは、その月をこう足元に踏みつけているとも読める言葉です。これは、いわば太陽神とか、月をの神様、女神様っていうものを実は凌駕するしているんだよと。そして頭には十二の星の冠をかぶっていた。これもその星座とかそういう星っていうものをちゃんとこう冠、自分のものっていうか支配下に置いているっていうことを表す。その女神で、全ての女神っていうか、太陽とか星、月、そんなものを拝んでいる者たち、神々をいわば足元に、支配下に置いている一人の女性、女神じゃないよ、女だよっていうんです。どうでしょうか、面白いですね。これはもうとっても意図的な文章なのかもしれないなと思います。そしてカトリック教会は、この女性というのを聖母マリアさんだっていうふうに、まあ、主張してきているわけですよね。なるほどなと思いますが、で、面白いのはその女性が登場するんだけれども、全然違うのがですね、2節ですね。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。女神っていうのは苦しまないんです、そのアフロディーテにしろ、イシスにしろ、その人々の苦しみや悩みっていうものをなんか受け止める女神はね、そういう存在なんですけど、ここは明らかに、子を産む痛みと苦しみのために叫んでた、苦しんでたんだって言うんですよね。これは全然女神とは違うんですね。やっぱり一人の女性なんだということをここの2節から示されていますね。でそれだけでなくて、またもう一つの印が天に現れた身を火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっていた。で4節、竜の尾は 天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もう、ここから大事ですね、子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。滅ぼしてしまおう、飲み込んでしまおうとしてたって言うんです。これが何を言ってるのかっていう問題ですね。で、この竜についてはちょっと飛んで1ページめくっていただきまして、9節を見てください。先ほど読んでいただきましたが、竜の説明が出てきます。9節、これも面白いところですよね。9節、この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は投げ落とされた。地上に投げ落とされた。もともと天に住んでたんだけども、それが地上に投げ落とされたんだ。それは悪魔だ、サタンだ、年を経た蛇だ。面白い、この年を経た蛇っていうのが実はこの箇所を読み解く鍵になる言葉です。年を経た蛇なんです。これ何を言っているのか。それで今日はもう一つの旧約聖書の箇所を読んでいただきました。おそらくこのことを言っているんだろうと言われているのが創世記第3章の15節です。もう一度開けていただけますでしょうか。4ページなんですけれども、もうよく知っておられる方は知っておられると思いますが、蛇が出てくるんです。いわば失楽園のところですね。アダムとエバ、神様が人間を作られた。そしてアダムとエバがエデンの園という楽園にいました。でもそこから楽園から追い出されます。追い出された原因が、神様が取っちゃいけないよっておっしゃった木の実をまず女性のエバが食べちゃうんですけれども、でそれをそそのかしたのが実は蛇なんですよね。エバを、木の実を取ってしまえと誘惑した存在が蛇なんです。蛇が女エヴァ、そしてさらにアダムに対して罪を犯させたんです。でその結果ですね、3章の14節です。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食わる。だからある有名な冗談のような話があって、こうね、蛇が裁かれて地上を這い回るようになった、塵を食らう。その前は蛇は立ってたんだというんですね、歩いてたんだという有名な話がありますけど、15節、お前の女、お前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。このお前のと女、お前とこれ蛇ですね、蛇と女、蛇の子孫と女の子孫の間に私は敵。これ普通一般的にはなんかこう蛇がニョニョニョと出てくると、もう女性の方がうわ怖いわってっていう風になるんだっていうようなことに捉えられるんですけれども、実はこれは昔からこの聖書の箇所っていうのは、お前の子孫、女の子孫、この子孫っていうのは実は単数形なんですね。単数、複数形じゃない、単数なんです。だから前の聖書にはお前の末っていうふうに訳してありました。単数形なんです。こう脈々と続くその子孫たちっていうんじゃないんです。お前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を、だから単数形、彼はっていうのはこのお前の子孫なんです。単数形ですから、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕すく。その子孫と子孫との間の戦いがあって、その子孫がお前蛇の頭を砕き、蛇、お前蛇の子孫が彼、その女の、ややこしいですね、女の子孫のかかとを砕くんだと。でこれが、ずっと言われてきたのは、この女の子孫、末、子孫、単数形、蛇の頭を砕く存在が救い主、メシア、我々で言うとイエス様、イエスキリストのことなんだっていうふうに読まれてきたんです。そういうふうに読まれてきた歴史がずっとあるわけです。ですから例えば、 そしてしかし一方でその蛇の子孫、これは悪魔なんです。ヨハネ黙示録で言うならばサタンだとさっき旧説で言ってましたね。この蛇の子孫が悪魔サタンが、その救い主イエス様のかかとを砕くんだ。ヨハネによる福音書の13章の27節にはイスカリオテのユダが最後の晩餐のところでイエス様を裏切るところが出てきますね。あの時にヨハネ福音書はユダの中にサタン、彼の中にサタンが入ったって、はい、ちゃんと書いています。それまでは何でもなかったんだけど、そのイスカリオテのユダの時にサタンが入ったんだ。そしてそのイスカリオテのユダに代表されるサタンの勢力、入った勢力がどうしたのかっていうと、ここで言うとかかとを砕くっていうのはまさにイエス様を十字架にかけて殺すんです。かかとを砕く、まさに。でもそれは本当はサタンはイエス様を殺そうとする敵意なんですね。戦いが起こるんだ。この戦いの結果サタンはまんまとイスカリオテをユダを誘惑し、あるいは周りの律法学者や祭司たちを、あるいは群衆をね、こう扇動してまんまとイエス・キリストを十字架にかけて殺した。もうこれで、勝利を得たと思ったけれども、それはそうではなくて、イエス様は3日目によみがえられて復活して昇天された。つまり逆に言うと救い主がその十字架を通して悪の力、罪の力、そしてその根本にある死の力を砕いたんだ。これが彼はお前の頭を砕く、致命傷、まさにその蛇の頭を砕く、致命傷を与えたんだ。これが十字架と復活の出来事というふうに、の予言している言葉だというふうに、ずっとこれは読まれてきたんです。時々出てきたんです。で、今日の箇所はまさにその集大成のような、女性と、そしてその女が産む末、子孫でしょ、その子供、これはイエス様なんです。そしてその子供を食べようとしている悪魔、蛇なんです。竜ですよね。そういう年老いた蛇ってずっと狙ってきたんだって言うんです。その救い主を食べようとする竜がとがここで戦っているんだって言うんです。そういうふうに読んでくると、このヨハネの与えられた幻が少しクリア、分かってくるところになってくるんではないかなというふうに思います。したがって黙示録に戻っていただきますと、その女性が、産もうとしている人が、存在が子供がイエス様なんだというんですよ。ですから、4節、竜の王は天の子、読みましたね、5節ですね、12章の5節、女は男の子を産んだ、この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていたんだ。普通杖っていうのは木製ですけども、鉄の杖っていうのは折れないっていうことですね。永遠にこの地上を支配する、治めることになっていた、治めることになっている、これ未来なんですね、なんですね。そういう存在だったんだというんです。で、その竜は子供を食べようとしていたんだけれども、その治めることになっている男の子は神のもとへ、その玉座へと引き上げられたというんです。これは十字架によって、そして復活して天のもとへ昇天して、今やその子イエス・キリストは天におられるんだよっていうことを言ってるわけです。引き上げられたんだっていうんです。言ってることわかりますでしょうか。そうすると6節、女は荒れ野へ逃げ込んだ、そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があったんだと、そういうふうになってきます。じゃあこの女っていうのは誰かっていうのが、もともとの最初の問題に質問に返ってまいります。 長かったですが、そうするとカトリック教会はマリアさんだって言いますね。確かに、ああイエス様を産んだ、それはマリアさんかもしれないと。でもマリアさんがこの竜とこの後ね戦っていくんですよね、ずっと竜を戦うんです、女性女がですね、その女と戦う、それはマリアさんだろうかっていうことが、私たちはそうなんじゃないんじゃないかなっていうふうに、考えて、いやマリアさんだけの話ではないだろうって言うんです。で誰がじゃあその戦っていくのかっていう問題ですね、とってもこれややこしい部分があるんですけれども、とても説明するのは難しいんですけど、もう一度12章の2節、女は身ごもっていたが子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。これはただ子供を産むだけの苦しみなのかっていう問題があります。さっき我々私たちは創世記で女と蛇がね、戦って、でその敵意が与えられて、その女の末と蛇の末とが、戦って、蛇はかかとを、しかし救い主はその蛇の頭を砕くんだってありましたね。その女の末である救い主、子孫である救い主を産もうとして苦しみ叫んでいたっていうのは、したがって創世記からずっとつながって、このイエス・キリストがこの世界に誕生するまでのこの苦しみを指しているのではないかっていうのが、読み方としては、あのアダムとエヴァのところからずっと結局人類は、私たち、あるいは神の民はと言ってもいいかもしれない、神様に、救い主を送ってくださいってユダヤ教イスラエルの人たちはずっとお祈りしてたわけですよね。まさにその苦しみを表しているんだって言うんです。いろんな苦しみがありました。でそれはサタンとの実は戦いでもあったわけです。例えば、イスラエルの民はエジプトで、エジプトのファラオにずっと迫害されましたよね。そしてようやくエジプトを出て行って、約束の地カナンの地に入った時も、今度はペリシテってい う強い民に凌駕されて神の箱を奪われるというようなこともありました。そしてようやく独立をしてイスラエル王国を作ったんですけれども、それが分裂をして、北イスラエルはアッシリアに滅ぼされ、南ユダはバビロニアに滅ぼされて、まさに戦いがあって、そういう叫び、救い主を送ってください、私たちを助けてくださいという、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた、これが旧約の歴史なんじゃないかって言ってるんです。まさに今までのその神の民の歴史をこれ振り返っていて、これは救い主を産むための苦しみだった、産みの苦しみだったんだって。ということは、この女性っていうのはマリアさんではなくて、旧約の民っていうか、あるいは神の民、旧約だけではない、神の民を言っているんじゃないか。それが一生懸命救い主を何とか与えてくださいと、本当に苦しんできたんだって言うんです。そう読むと、悪魔は、このずっとこう、苦しめて、神の民を苦しめてきて、ようやく生まれるわけですよね。女性が子を産んで、その産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおう、十字架で殺してしまおう、もう亡き者にしてしまおうっていうふうに戦ったんだっていうんですよ。ところが、女は五節、男の子を産んだ、救い主を産んだ、この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっている、その人物だったんだけど、子は神のもとへとその玉座へ引き上げられた、復活して天の御国に行ったんだと、そういうことになります。結果悪魔は残るわけですよね。で女も残るわけですよね。だから女は6節、荒れ野へ逃げ込んだ、そこにはこの女が1260日間こう養われるのが出てまいります。ということは、この女っていうのは まだこのあと悪魔との戦いを実は続けていかなきゃいけないんですね。これはいわばまさに神の民のなんです。旧約の民というよりは神の民がこの後も、ずっと実は悪魔との戦い、確かにイエス様の十字架と復活によってイエス様は悪魔のその頭頭を砕かれましたね。本当の意味で死のもう棘は、これ聖書にもよく出てきます、死の棘はもう、なくなったんだ、あるいは罪は解消されたんだ、我々の罪は許されているんだっていうのがその十字架と復活ですよね。でもその後も聖書は、残党が残っているんだっていうことを言ってまいります。この後の13章で2匹の獣ってのが出てきます。残党との戦いなんですね。もう本当の主たる者たちは、例えば7節以下でミカエルとの戦いが出て竜が追い出されて、そして地上に今度はその竜が来て悪魔が来て、その教会ですね、教会の民、神の民を何とかやっつけようと思って最後の戦いを挑んでいる状況なんです。残党兵、残っている者たちがもう必死になって、何とかその神の民、女、神の民という存在を何とかやっつけようとしているっていうのがこの後の戦いとして出てきます。新約聖書のコロサイの信徒への手紙第1章24節で、私はキリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしていますと言ってますね。キリストの苦しみがまだ完全に、なってない、欠けたところがあるんだ、 まだ残った戦いがあるんだ、その戦いを教会のために私は戦っているんだよっていうふうにパウロがコロサイの信徒への手紙で言っている箇所があります。つまりこの箇所は何を言っているかっていうと、何を私たちに予言しているかっていうと、まだ戦いは、私たちはサタンとの戦いが残っているよっていうことを言ってるんです。でもこの戦いは、この戦いは、先ほどありましたように鉄の杖で全ての国民を治めることになった。もっと言うならば11章なんです。11章の最後のところで15節で第7の天使がラッパを吹いた、そして天からこうキリストが降りてこられるわけですよね。再臨されるんですよ。それは、18節でありますように、死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ預言者、聖なる者、皆を治める者には小さな者にも大きな者にも報いを与え、つまり本当に主に従ってきた者、恐れた者にはちゃんとしたね、ご褒美を与えられる、永遠の命を与えられるんだ。でも一方で地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。11章の18節にありますよね。本当にこの地を滅ぼそうとしていた者たちに対して神様が滅ぼされる最後の裁きです。最後の裁き、これを与えられるのはその最後の裁きなんです。再臨の時なんだ。それまでは、それまではこれ何言ってるかというと、それまでは私たちはいわば神の民として現実のこの世の中においては悪魔との戦い、残党と残っているんだよ、戦っているんだよ。結末においては、終末においては必ず勝利が来るんです。必ずキリストが現れてもう一回再臨をしてくださる。今日は終末主日だと申しました。アドベントがあって、そしてクリスマス、これは再臨を待つという意味はあるんだ。でもその前にアドベントがあるんですよね。アドベントがある、待っている。この時期って何かっていうと、私たちがこの地上で悪的な力と戦わなきゃいけない。残党だし、この戦いは最後には必ずキリストが勝利されます。必ずキリストがこの地を滅ぼす者たちを滅ぼしてくださるんだ。で、私たちにはね、良き永遠の命という素敵な賜物が与えられるんだ。これは分かってるんです。分かってるんだけど、その時が来るまでアドベントです。待つ時があるって言うんです。で、その時は、悪魔との残党との戦いだよって言うんです。キリストは天に行かれた。そして天から私たちを支え守っていってくださるけれども、 それぞれのね、地上においてはその人生においてはやっぱりまだまだその残党、悪の残党たち、竜たちとの戦いが実は残っているんだよっていうことを強調しようとしているのがこの12章のこの、ヨハネを通して我々に示されている幻だと言えるのではないかと。じゃあね、イエス様は天に昇られた、それで私たちは残されて、そして悪魔と戦う、大変じゃんってことですよね。何もしてくれないのと、あとイエス様ね、あと頼んだぞおいとか言ってですね、あとお前たち教会頑張れよ、お前ら教会としてサタンと戦えよ、勝てよとかですね、そういうふうに言って、もう天に行かれてですね、あと頼んだぞって言って、じゃあ何もしてくれないのか、そんなんじゃないんです。そうじゃなくて、12章の一節、これがもう最初、さっきはね、その女神たちをこう足元にするんだっていう風な解釈ができるんだと申しました。でもう一つこの意味があるんです。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の元にし、頭には十二の星の冠をかぶってた。これはまさにこの女の武装っていう、太陽を身にまといっていうことは、太陽で身をね、武装しているんだってことですね。太陽を自分の身にこうつけてるんだって。で、月を足の下にしているっていうことは、自分の 足元がもう明るいんですよ。足を、自分の行く道を照らしているんです。そして十二の星の冠、これは星っていうのは栄光と知恵を、知恵をね、表します、輝きを表しますから、もうすべて、つまり明るいんですよね。とっても明るさと輝きと、そういうもの全部与えられた、そういう女性なんだっていうんですよね、天からね。なんかみすぼらしい女性じゃないんですよ。輝きを持って、そして足元に月を、あらゆる権利と力、そして、強さ、そして輝きを与えられて、知恵も与えられている、そういうものとして地上で使わせられるんだよって言うんですよ。もちろん一方の竜も、だから逆に言えばそれだけの装備をね、与えられなければいけないほど竜も一方強いわけで、3節にもう一つの印、火のように赤い、大きな火のように赤い、これ血を表しますね。多くのものを殺してきたその竜が、ここには7つの頭、面白い、日本にヤマタノオロチというのがありまして、8つの頭がありますが、これは7つの頭と10本の角、10本の角っていうのは、この世の権力、国家、そういう 王様とかね、これ世俗の権力を表すんですね。ですから、人を殺そう、殺害しようと、そしてこの世の世俗の権力を用いて挑んでくるのが、竜だって言ってるわけです。頭には七つの冠をかぶっていた。この七つの冠っていうのは、その頭それぞれ一つ一つが王様だと、暗黒の王だと言ってもいいかもしれません。それぞれがそういう竜と戦うために、この女には、太陽をまとい、明るいんですね、輝きです。月を足元にして、そして頭には十二の本の星の冠、ちゃんと装備をして、いるからねって言うんです。で、この竜がいかにも強くても、4節、竜の王は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。これ、天の輝きですね。天の輝きを、尾っぽでバーッとね、こう、吐いてしまうことができる力を持ってるかもしれないけれども、でも3分の1だって言ってるわけです。3分の1しか、その壊すことはできない。3分の2、それぐらいの力でしかないんだ。で、その竜をまずキリストが十字架と復活で死のその力をね、奪い取ってくださった。この竜は殺そうとする、その赤さですよね、人々を殺そうとするその力を奪い取ってくださった。あとは残ったその残党たちとの戦いが私たちに今はもう始まっているんです。で、これはここで言っているのは、もうこの創世記から始まっている戦いなんだよって言ってるわけですよね。もう我々人間が世界で作られた時、その時にから蛇と女との戦いが ずっと続いてて、この戦いに勝利するためにキリストが使わせられた、救い主がこの地上に来てくださって、そして復活されて天の御国に行って、この蛇の頭を、致命傷を与えてくださっているんだ。そして最後に終末再臨の時に誠の勝利っていうのが来るからねって、そのいわば少しの時間というか待つ時間を私たちが託されていて、この、まあ、むしろ試練なんですね。だから6節、女は荒れ野へ逃げ込んだとあります。なんで荒れ野かっていうことです。これはイエス様の荒れ野の誘惑と同じなんですね。イエス様が荒れ野で悪魔に試みられましたね。あれと同じように女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはしかしこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。だから今私たちがこの地上で生きていく、これはやっぱり荒れ野なんだよってですね。そしてこれは試練の場所だ、その残党たちと戦う場所でもあるんだよって言うんです。でもちゃんと、養われるように神の用意された場所があった。イエス様は荒れ野で40日40夜空腹になられましたよね。そして人はパンだけで生きずっておっしゃった。だけど私たちにはちゃんと養われる、その荒れ野でちゃんと準備が神様がしてくださって、ちゃんとね食べるものが用意されてるよって言うんです。面白いですよね。そして1260日っていうのもこれは30で割りますと36ヶ月です。つまり3年半っていうことですね。3年ってことですね。3年半か、3で割ると42ヶ月ですから、これは3年半ですね。つまり7年の半分のその試練、悪魔から誘惑を受けるのは7年間の半分なんだよ。あとの半分の3年半は誠の平安、ね、良き時が来るんだと。3年半その試練との戦いで私たちは荒れ野に送られる。でもそこには神様とがちゃんと養ってくださっている、そういう時があるんだよって言うんです。まあこの聖書、ヨハネが私たちにこの幻を通して示そうとしているということは、この世の生活は甘くないということであるかもしれません。この世を生きていくっていうのは甘くないって言っているのかもしれません。悪魔との戦いがあるよ、悪霊との戦いがあるよ、この地上にはまだ悪的な残党がいて、先ほどの11章の18節、地を滅ぼそうとする者、混沌へとね、引きずり込もうとする悪的な勢力が残ってるんだと。それとの戦いっていうのを、これはでもずっと続けてきたんだよって言うんですよ。ずっと私たちがずっと続けてきた、神の民が続けてきた戦いに私たちも参加しているんだ。一人じゃないよ、私たちもこの戦いはずっと昔から戦う、この戦いの中で私たちもそれに参加させられているんだ。でもこの戦いは必ず、勝利を収めるんだ。主再び来てくださって、全てのものの最後の決着をキリストがつけてくださる戦いだって。だから逃げないで、神様が必ずその戦い、それぞれの戦いを戦い抜き、それに勝てるように備えてくださっているから、光を与えてくださっているから、力を与え、栄光を与え、知恵を与え、そして養ってくださる、その準備が必ずあるから、この半分の時間ですよねを私たちは生きようと、そう励ます言葉であるのではないかなと、そう思いました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、現実は甘くないということを、最後の終末を語っているヨハネが、その最後の終末は誠に希望に満ち、新しい世界が訪れるんだという一方で、それを示す一方で、しかし今は戦いがあると そう私たちに教えてくれています。私たちも日々の生活の中の戦いがあります。それはしかし人や物との戦いではなくて、その背後にある悪的な力との戦いなのだということを、本当に歴代の神の民がそれと戦ってきた、私たちもその戦いに加えられているのだという思いを持って、忍耐を持ってこの試練を試みを、この荒野で、そしていつか天の御国に迎えられた時に、誠の平安と安らぎと、よくやってきたと、あなたからの素敵なご褒美を与えられるんだということを信じて、それぞれの戦いを戦い抜くことができますように導いてください。現実は厳しいです。どうぞその現実を、死を負けないで、あなたからの支えと、また導きと養いを信じて歩んでいけますように。体の弱さ、心の弱さが持っています。どうぞ私たちを憐れみ、支え、なお力強い御手でもって導いてくださいますように。天からあなたが私たちを支えてください。皆によって祈ります。アーメン。